がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタで題材にティードリンキントークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私の佐藤
グリーンティーと
ウママです。
はい、というわけで2月28日ですか、今回はね。
28
日ないですからね、
うん、そうね、30日がないという。
28という、ね、2010年2月28日、166回放送でございますけど。
うん。
どうですか？
うん。
収録日で言うとですね、2度目の大雪に見舞われた、
うん、ちょっとね、
こんな、さなかですけど。
めちゃくちゃ寒いんですよ。
あ、寒い。
寒いですね。
いやいや、静岡寒くないの？
いやね、今ね、カンカンに晴れてきまして。
あ、ほんと？
すげえ暖かくなってきましたよ。
そう。でもね、全然晴れてないです。
朝方からそんなに暖かくなるもんなのかねって。
いや、なんかね、静岡だけ確か14度とかなんかそのぐらいになって。
14?
え、なんで？
あ、なんか静岡市とかがね、なんか急激に暖かくなってるって感じだったみたい。
あれじゃない？その南からの温暖な風がいきなり入り込んできたんじゃない？
そう。
その低気圧が抜けて。
うん。で、そもそもね、静岡の、特に浜松とかの方行くともう雪さえ降ってなかったからね。
あ、ほ
ん
と？
うん。雨でしたし。まあ、うちは、ちょっと雪ちらついたんですけど、うちの家あたりは。
うん。
うん、まあ、ただ、比較的、今日は暖かくなりゃっていう感じみたいです。
収録、うん、どうぞ。
ああ、なんかあれなんですけどね、その低気圧の、その前線が、自分の住んでるところより、北に通るか南に通るかで、こう、雨か雪って違うんですってね。
うんうんうん、今回はあれですよね。低気圧が近づいてきたら雨になるっていうのは元から分かってたんですよね。
そうそうそう。
低気圧自体が熱を持っているんで。
そう。だから多分ね、静岡とかちょうどこの東京と静岡の間ぐらいを低気圧がバーって取ってたから、多分静岡あたりは全部雨だったんでしょうね。
静岡ね、そもそもあれですよ。寒気が上空を覆ってないです。
うん、ああ、暖気しか覆ってないって、
うん、寒
気
が、ね、
そうそうそう。来てないんですよ。
うん、じゃあ、まあ、そうね、
はい。いや、僕とホネストさんが、うん、要は、東京の方にいるじゃないですか、今、
うんうんうん。
前回の配信の時も、その収録日ベースで言うと、うん、雪が積もってましたねって話をして、
うん、
で、その雪溶けて、また雪積もった朝また収録っていうね。
うん、そうですね。
まあ、そう、妙な偶然。
一週間。
そうですよ。東京でそんなに雪がね、降ってないっていうか、今のところ2回じゃないですか。
うん。
トゥワイスじゃないですか。
うん、トゥワイスだからね。
うん。なんで英語で言ったのかみたいな感じですけど。
自分で言ったんじゃん。
うん。自分で言って自分で突っ込む。
トゥワイス。
はい。まあ、ただそんだけなんですけどね。
いや、でも、なんか、やっぱり東京ってこの雪の処理が、そんな長けてないじゃない、う
ん。いや、無意味に雪かきしてるんですよ。
無意味じゃない
いや、ガシャガシャうるせえと思って、朝からちょっと。
いや、
朝7時過ぎくらいにね、もうなんかガシャッガシャッとかって。
ね、やってるから。
いやいや、意味ないと思うよっていう。
それでこう、道路の横側のところにさ、うん、雪を積もらせるじゃない、
うん、
で、先週分が残ってる上に、また新しい雪がこう積み重なって降ってるから、うんなんか大変なことなんですよ。
山みたいになってるね。
まあ、ねえ、しょうがないよね、それ
は。まあ、しょうがないんだけど。しょうがないんだけどさ。
いや、雪かきってその人が通る通路とかにやってるならわかるんですけどね。
うん。うん、
自分のテリトリーから雪をかき出していきたいっていう気持ちが強い人が多くて。
あ、それは間違ってるね。
いや、手当たり次第雪をその、他の方向に向けてってるだけの。
あ、だから、あれでしょ、家の、
おじさんがいるんですよ。
家の周りからは雪を溶けたいだけっていう感じなんだよね。
よこの人そんな普段、家の周りそんなに歩き回らないでしょっていう、その徒歩空間っていうかね。で、出るところだけでいいじゃんって思う、
ね。なるほどね。それは確かにいらないですね。
はい。
しかも7時からね。
7時からね。スコップの音がうるさいんですよ。
ガーッガーッってやつだ、
ね。あ、すれた。アスファルトに擦れちゃったパターンね。そこまで掘り進めんだよって思いますけど
ね。そう傷ついてるからって
思います。まあ、あれですよ。雪かきに慣れてない人がやってるから
ね。
そうそうそう。
そうなんですよ。
まあまあまあ、そんなわけでですね。
うん、
まあ、東京2度目の雪の最中にですね、まあ、また収録をしてるわけですけれども、
はい
今回もお便りがね、 来ておりますから、
はい、
お便り紹介していきたいと思いますよ、うん、はい、5つ目でございます、学校の思い出ということでいただいておりますね、
うん、
はい、皆さんこんばんは、こんばんは、
こんばんは、
四日市のお気に入りの中華屋さんが今中国に一時帰国しているので1ヶ月 お店がお休みとなり、あの店の餃子や麻婆豆腐がなどが食べれず禁断症状が出てきて早く帰ってきてくれないかなと心待ちにしているケリーです。
あるね、これね、
あるある。
うちも会社の近くの中華屋さん、あの、なんですか、中国の正月の近く、
あ、旧正月がね、
そう、
近いから
春節
絶対1ヶ月近く、
うん、
店を閉じるんで、
そうそう、お休みなんです、うん、まあまあでもそれはまあ国のね正月ですから、それはしょうがない、
うん、そうですね、
三人集合の回を聞きました。はい。駆け上がりトリオは、いつも仲良しさんで羨ましいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、学校の思い出話ですが、僕は小さな小学校だったので、1学年1クラスしかなく、うん、クラス替えなどは中学になるまで体験できませんでした。おー、なるほど。僕の母校では、夏休みの初めの頃に、月見踊りというイベントがあります。おー、うん、盆踊り大会のようなものです。郷土の踊りには、この6年間でしっかり覚えさせられました。子供はずっと踊り続け、8時になると子供は帰宅させられ、お友達が遅くまで踊っていました。僕が6年生の時に、児童に。
いや、全員踊ってんじゃん。踊り明かしてるじゃん。
ちょっとね、その姿、盆踊り系なんだよね、しかもこれ。
そうそうそう、そう、う
ん。想像するとちょっとね、面白いですね。
僕が6年生の時に児童によるゲームなどの出展を出しました。もう、高校の文化祭みたいな感じでしょうか。この企画は僕の学年が初めてで、今もまだこの伝統が続いています。素晴らしい。初めて、ね。
いいですね。踊りをみんなでやるっていいですよね。
そうだね。なかなか最近あんまり、まあでも、うち、今住んでるところはね、結構やったりするんですけど。
盆踊りとかですか？
盆踊りというかなんか、うん。あの、踊りをね、やってますよ。なんか商店街がね、あるんで、うちは。
ああ、はいはい。
商店街の、まあ、皆さんでこう、盛り上げてるっていうイメージがありますけどね。はい。伝統といえば、僕の小学校は遠泳のイベントもあります。ほう。海を数キロ泳ぐというものですが、ここのイベントも僕の学年が最初なんです。うん、今、小学校の伝統行事と化していると聞いて驚きました。泳ぎの苦手な児童からすると、なんて企画を始めたんだと言われちゃうかもしれませんね。小中高の同窓生とは最近全然会ってないので、ちょっと懐かしく会いたい気持ちになりました。ではまたメールしますね。ということでいただいております。
すごいですね。その、ケリーさんの年で始まったイベントが2個。
うん。
今も続いてると。
素晴らしい。それが伝統って言われてるのはちょっとなんか、伝統なんだみたいな感じだっけ。
それも母校に行って、こう、ちょっと話せるくらいのレベルですよね。
うん、俺が、始めた時は、みたいなね。
俺って言って、ね、一人称じゃなくてもいいと思うんですけど。
あ、そう、
ね、いや、僕のシナリオでは、なんか、全校生徒を前に、
ああ。
たまにこう、ね、母校に帰ってきたというか、話す人いたじゃないですか。
ああ、よく
我々の学校の、
うちの担任。
でも、まあそ、担任として帰ってくるのもそうなんですけど、うん、ちょっといい感じの、会社に勤めたりとかして、
あ、そうね、
重役になった人が、
体育館に集められるやつね。
体育館に来て、話すとき にね、こう話すじゃないですか。
校長が寝てたやつでしょ？
校長寝てた。
いたわ。
いや、今も まる先生は、にお世話になりましたとか言って、
ね。なんか後ろの方でね、ちょっと。
いつまでおんねん、この先生ってね。そうそう、僕ら思いましたからね。結構な年のね、人の話なのに、まるまる先生がそう言って、
いやいや、みたいな。
そうそう、いたわ。すげえ寒いのに体育館にさ、集めさせられてさ、なんか。
スライド見せられながらね。
そうそうそうそう。わあ、懐かしいね。まあ、そういうのがあった。
はい、
あ、そういうのでも、ありですよね。行ってね、説明をする。
うん、そう、そうですよね、うん。
まあまあ、そういう自分の代から発信したものが伝統になっているという、素晴らしいことですね。
はい。
はい。はい、そして、2通目でございます。学校の思い出と。学校風の思い出って書いていただいてるんですけど。
はい。
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 そんなに昔、お記憶をされなくてよろしいのではないかと。
昔の感じがしますね、これ。
かけらじの皆さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
かけらじファミリーに入りたい猫ちゃんです。まあ、お便り送っていただいたら、もうきっとファミリーに入っていただいてる。
そうですね。まあ、はい、 うまうまファミリーに入るためには、まあ、猫
猫。そうそう、
そういうふうにして、
う
ん。
そうですね。
猫猫にしなきゃいけない。新幹線に乗って大阪に行き、梅田をうろうろして帰ってきたら、かけらじ第164回配信で梅田が出てきて、おーと思いました。不動産投資勧誘の電話もしばらく多かったです。営業マントークや、感じ悪い脅迫メイト電話は分かりやすくてそんなに困らなかったです。お便りにもあったように、隙を突かれると本当に騙されそう。家族への愛情を利用するってところが、本当に巧妙で、かつ悪どいところです。何億円もの大金を騙し取って一体そのお金をどこに行ってるんでしょう。被害件数と被害額が多い割に、それで逮捕されたという記事を見ない気がする。確かに。うん、そしてスマホの除菌。漫画のもやしもんみたいに菌が見えたら嫌だろうけど、あんな可愛い菌なら見てみたい。どんな雑菌だらけでも免疫力があれば大丈夫。
うん、
という猫背は風邪が治らなくて参っています。免疫力がないっていう。ね、はい。学校の話は面白かったですよ。猫じゃが小学生の時もどうしようもない男子と女子の喧嘩とか、なんで威張ってるのかわからない女子ボスとかいましたね。
やっぱりね。
いますね、女子ボスね。女子ボスね。
いるんですよ、女子ボスがね。40年経ってもあんまり変わってないですね。私の学校の思い出は、誰よりも先に風疹に患って、予防接種をしなくて済んだことが何よりも嬉しい曲です。
まあ、嬉しいのか何なのかっていうね。
一回かかっちゃってる。
そうそう、かかっちゃってる。はい、やっぱ免疫力ほどありがたいものありませんね。新種のウイルスや犯罪の情報を共有して、みんなで免疫力をつけよう。ということで、そのためにも掛け味を聞こうと。綺麗にまとめて送信ということでいただいております。
はい。
なんかこれをブログで、全国の方に直接流してほしいくらいのね。
いや、確かに。
内容ですよね。
確かに。
で、その前半の、ね、詐欺的な話の、
勧誘
については、はい。なんか僕が取り上げたときは、振り込め詐欺について、多かったんですけど、
うん、
やっぱり最近調べたら携帯が変わって、振り込むんじゃなくて、実際、取得しに来ると。
ああ、振り込ませない詐欺でしょ？
そうですね。の方が上回ってるっていうね。
なんか友人が取りに行くから、
そう
その人に直接渡してくださいみたいなのは多い。
顔を合わせちゃうパターンですか？
そうなんですよ。っていうのはやっぱり今、振り込みに行こうとすると、振り込み詐欺にご注意くださいみたいな、こう、
出ますよね。
貼ってたりとかして、あれっていう、ちょっと防止策が、入ったりとか、監視カメラがついたりとかしてるので、ちょっと全く関係ない形でね、日時場所指定して取りに来るのに、それまでに用意してくださいみたいなね。
同僚に取りに行かせるから、お金渡しといてもらえるかな。
そう。
あんた大丈夫なの？
すごい、なんちゅう芝居やって。変な切り際で切るなよ、みたいな。
何々さんの同僚のものですけれども、スーツビチッと決めてくる感じなんでしょ？
まあ、あの手この手で、やろうとしてくるのはわかりますけれどもね。
最後、ま
あ。でも、なんとなくみんな原始的ですよね。
だ
から、ちょっと隙があったっていう時だけ、こう、騙されちゃうっていう。そこだけ注意すればいいんだと思いますけどね。
うん。
うん、
まあぜひ、皆さんも気をつけていただきたいというふうに思いますけどね。うん、
はい。
はい。というわけで、お便りは、このニュースでございました。それでは早速、今日の本編に入っていきたいと思いますけれども、今日のかけらじタイムはグリーンティーさん、今日は何をやっていただけるんでしょうか？
まあ雪の話が今日ね、ありましたけれども、まあいろいろ交通機関が麻痺をするっていうのは、まあこう2月2回ぐらい、ね、大雪があって、ありましたと、
うん。
で、電車どうして止まるのっていう話を今日はね、その中で、していきたいなと。
なるほど。
思っておりますので。
電車がなぜ止まる
の？はい、
うん。
どうして止まるんやろうか、というところですね。
ちょいちょい出てくるその人、一体何なんだ
って。そう、近鉄目線ってことなんですか？
ええ、まあ。ほんまにそうやろかっていうのをちょっとアレンジしてみたつもりなんですけど。
いつまでも出てきますよ。3回くらい連続で登場してます、ね。
はい、その先生もういいですわ、最近も。
R 先生もういいです。
R 先生もいい。
はい。今日
はい。そして後半に出ますが、スマーマさんですけども。スマーマさん、はい、今日。
そうですね、オリンピックの話をしたいんですけれども、まあ、ソチオリンピックがね、もう、配信日には終わってる頃だと思います、はい。メダルがどうだったって話があると思います。で、今朝のニュースでは、羽生選手が金メダル取りましたと。
うん、
男子で初ですみたいな感じのニュースに湧いてるわけですよ。
はい、
湧きまくってるわけですね、今ね、まさに。 で、まあ一方で、なんかツイッターでね、金メダルをかじったりとかするのはどうかと思うとか、国歌が長、国歌は歌えとか、あとなんかこう、寄せ落ちしてヘラヘラ笑ってるのはダメだみたいな、そういうことに対して賛否両論上がってるとかですね。その、
細かいね。
はい。あとはまあその、オリンピックの国費予算がですね、
うん、
日本が少ないんじゃないかとか、東京オリンピックについてね、どういったことを期待したいんだとか、そういった話ができたらいいなと。
なるほど。
はい、思っております。
はい。では、早速、影田さんから参りましょうか。
電車はなぜ止まる？ね。タイトル、ちょっとシンプルですね、今日はね。
何、何？
どういうコーナーなのかなっていう。
まあ、ニュースだよね、これ。
あ、ニュースですよ、ニュース。はい。まず、まあ、
理由を教えてくれる感じですか？
まあね、電車止まるじゃないですか。こう、今回みたいな大雪。まあ、配信日が2週間ぐらい前になりますけども、これからね、いろんな、例えば強風が吹くとか、台風だとか、大雨だとか、地震だとか、まあ、天災も吹く。とか人身事故、いろんなことで、まあ電車止まるわけですけれども。まあ、もう毎回のようにね、首都圏、もうなんであんなにこう、みんな行列作って、ワイワイこう文句言って、みたいな。同じことばっか繰り返してるわけですよ。うん、もうちょっとさ、まあまあ、なんで止まるかって、分かって行動しようぜっていうね。
厳しいですね。
ちょっと呆れ顔なわけですよ、もう。
厳しいね。
なんか、文句だけ言うじゃん、みんな。ね、テレビとかで中継してても、なこれはパワーポイント故障だからしょうがないよ、みたいなこと言ってる人誰もいないわけですよ。
さ、いないでしょ、だって。
でも、そんなもん雪降ったら壊れたりするのはしょうがないじゃん、と。
まあまあね。うん、で、あ、鉄道会社に文句を言うなと。
そうそう、で、理不尽な文句言うのはやめようぜ、と。
なるほど。その危機管理が自分たちがなってないのが理由だから。
うん、そう、
うんうん。いや、でも確かにその電車が止まった時にね、うん、その、2、3時間くらい出社遅れる人ってたまにいるんですよ。
うん。
いるいる。
それは、ないんじゃないって思うのね。そのバスとか、
まあ、そうね。
別の手段で行けば、来れる1時間くらいで。
うん。
っていう厳しい指摘もあるんですけど、うん、まああれですよ。僕、うちは昨日ね、これは来るぞと、降るぞと雪がってことで、うんうん、多分、ホネスさんのね、会社もそうだと思うんですけど、うん、もう帰っていいよ的なあれが。
じゃあ、なかったです。
あ、なかったですか？
うちはね、出ないですわ。
なんか、全社宛にメールが、帰ってもいいよってメールに書いて。
いや、そうそう。だからさ、私がこう担当しているいろんなお得意席様に、こう、6時前ぐらいにこう、お電話かけるとですね、
うん、
すいません、弊社、帰宅命令が出まして、とかって、こう、方々から言われるわけですよ。うん、は？帰宅命令？何を言っとるんだと。うちの会社は全く出ねえと。おかしいな。逆に心配されましたからね。ホネソさんのところって帰宅命令出ないんですか？いやー、出ないですね、みたいな。
帰り大丈夫ですか？とか言われます。
いや、もう、そして皆さんこう、6時ちょい、前後ぐらいにこう、皆さん帰られるんで、あ、逆に仕事なくなったと。まあ、のんびりやってましたけどね。
まあ、
日々こなせないやつを。
はい。まあ、帰宅命令というと、まあ、私のところもさっき雪降らないって言いましたけれども、まあ、もちろん静岡県も山沿いの方は降ってますんで、
うん、
まあ、私も帰宅命令出て帰ったっていう経緯がありましたけれども、まあ、早めに帰ったおかげで、まあ、電車のね、そういうのには巻き込まれなかったと。
そうですよね。
いうこと
で。対策ができるわけですよね。
はい。で、まあ、今回も含め、まあ、首都圏は2回の大雪にね、見舞われまして、で、まあ、今、現時点でも、こういろいろ止まってるわけですよね。電車。
止まって
ますね。はい。で、現時点っていうと、まあ、28日の時点ではもう、さすがに回復してるとは思いますが、まあ、今2月15日の朝です。14日のね、夜、から、こう、止まっていると。で、うん、今日僕が朝ニュース見た時点、7時ぐらいのニュース見た時には、まず、山手線が止まってましたと。これなんで止まってたかっていうと、これ、倒木があったんですね、線路に。
ほう。
雪の重みで木が倒れてですね、それが線路側にバーンと来ちゃったというので、山手線が運転見合わせになってましたと。で、そして中央線ですね。中央線も運転見合わせ。これは、これ知ってますかね？見合わせているというのを。
いや、知らない。
昨日の夜からずっと止まってるんですけど、 だから朝までずっと多分ね、今ツイッターで中央線って検索すると、もう停電した電車の中でずっと一夜過ごしたみたいな。
嘘、そんなに、
はい、そうですよ。そういう人がいっぱいいるんです、今。
あ、やっぱり停電したんだ。
はい。あ、停電っていうか、まあ、停電したのは、まあ、高尾駅でですね、うん、架線が切断されたと。
やら。
そして、プラス八王子駅でポイント故障。まあ、ポイントっていう言葉聞き慣れない方がいるので、ちょっと説明すると思いますけど、説明した方がいいと思うんですけど、まあ、分岐器ですね。電車の行き先をこう変える分岐器。プラレールとか、そう、カチャンって思い浮かべるといいかと思いますけど、それが故障したことによって、っていうのも原因の一つです。で、まあ、同じように高崎線も運転見合わせ。これも架線切断。切断した架線で電車のガラスも焼けたと。はい。で、さらに今日の朝びっくりしたのが東急東横線ですね。こちらが渋谷から菊名で運転見合わせという風になってますが、これ原因はご存知ですか？
いや、原因でしょう。
はい。これ原因はですね、元住吉駅構内で電車同士が衝突事故を起こしたと。
なんで
もうこれぐしゃぐしゃになってましたね。
なんだろう、途中滑ってそうなったんですか？
で、これ原因はですね、前、元住吉駅に止まっていた電車が、ちょっとオーバーランして止まってたと。先行き過ぎて止まってたと。
うん、そうそう、滑るんですよ、あれ。
ね。そこに後ろから来た電車がぶつかったと。もう先行っちゃったと思って来て、ぶつかったと。いうことで、まあ深夜だったんでですね、そんなに怪我人とかは多くはなかったものの、顔を切って血を流したりとか、あとその連結部分がぐしゃっとなってるんですよ。
うん、
で、完全にその駅もその脱線した影響もあって、駅のそのホームのブロックがこう壊れたりとか、電車の中の床がぐわっと盛り上がって、もう完全に電車としては機能しない状態になってるというね。ので、
意外と壊滅的状況、
はい、結構写真見たらすごいですよ。
もうそれ運転手さんは大丈夫だったの？
運転手、まあ、多分そんなに勢いよくはぶつかってなかったんじゃないかと思ってますが、死人は出てないという、ニュースだったんで、
ならよかったんですけど、
まあ、はい、それだけでも不幸中の幸いだったと思いますが、近年こう稀に見るね、首都圏でこの衝突事故って、なかなかね、最近では聞かないので、
ね、最近ってその東横線、うんとかね、東急の沿線とかって、うん、落ちないように、レールが、ガードレールみたいな感じになってる。うん、で、プシューって開いたやつと、電車の開いたドアが、こう、合わさってないと、出られない。
ホームドア
ですね。うん、はい。なんで、オーバーランしたら必ず戻らないといけないんですよね。
うん、
僕も乗っててオーバーランしましたからね。
まあ、オーバーラン自体はね。
うん。うん。つるつると滑ってって
滑っちゃうよね、鉄だし。うん
で、まあ、その他にもですね、まあ、横浜線、京葉線、青梅線、京急線、西武線、ゆりかもめ線、東北上越、秋田新幹線などが運休しているというようなことが今朝の段階でありまして、うん、まあ、相当な影響が出ているということになってます。大雪の影響で。で、まあ、ニュースを見ると、もう品川駅とか映ってですね、もうずらーっと並んで、もう昨日全然帰れなくて、もう最悪ですよみたいなね、こと言ってる人がいっぱいいるわけですよね。
で、まあ、サラリーマン多いですからね。
サラリーマンね。
まあね。
ブツブツ言うサラリーマン多いですからね。
もう帰ればいいじゃんと、なんかタクシーかなんかもね、バスもだったらまだちょっと走ってたでしょと、チェーン巻いてるし、というね。
いや、品川駅をサラリーマンディスるつもりはそんなにないんですけどね、うん、倍返しだとか言ってね、歩いてる人多いんですよ、本当にね。気持ち悪いと思って。
まあ、
やめなさい。
はい、
いや、本当にその、いや、だから報道陣ってその品川駅とかに行って、
ああ
面白いコメントを求めるんだなって、
まあ
ね、面白い人が多いんですよ、それくらい。ベタな話が多いんですよ。はい、それだけです。
まあ、それだけです。まあ、そういう、なんか、まあ、原因がね、どういうことで電車は止まるのかっていうのをちょっと一通りね、知っておいた方がいいのかなっていうので、まあ、今回はちょっと勉強も含めて、まず電車はなぜ止まるのかというところの原因からいくつか見ていきたいと思いますが、まあ、雪に限らずですね、どんなことで電車は止まりますかという原因、これちょっと思いつくものをですね、ホネストさん、まあ、一個でいいのでちょっと挙げていただきたいんです
けど。あ、一個でいいですか？
はい、一個でいいです。
じゃあ、レアなところから言うと、
はい、
危機点検。
はい、危機点検。はい。まあ、電車のね、危機とか、まあ、いろんな危機がありますね。線路の保線の危機とか、そういうのは点検で止まると。はい。で、ホネストさん終わったので、バーマさん。
僕はやっぱり今年のね、ニュースでも取り上げてたような、あの、火事です。有楽町ね。うん、
あ、火事ね。はい。
バレて止まる。
なんで二人ともレアなところから
。レアなところから。っていうか、まあ、記憶に新しいところから
攻めてそうですね。はい、止まるね。
まあ、そういった火事、自然災害以外にも火災というのもありますし、まあ、落雷とか、そういうのもあります。人身事故ももちろんあります。まあ、一般的によく止まりやすいのがよく、あの、聞くのが多分ポイント故障ですね、それ以外に。まあ、さっきも言いましたけれども、これも雪降ると凍結して、あの、動かなくなると。あとは、ま、雪が挟まったりとか、まあ、雪じゃなくても石が詰まるとか、そういうのでも故障しますと。で、特に雪に気象圏が弱いのはここで、あの、雪国だとそのポイントのところにヒーターとかをつけていて、雪を溶かすような仕組みがあるんですけれども、うん、首都圏には、まあ、まあ、滅多に起こらないということで、そういうのはつけてないというので、凍結しやすいですと。はい。あとは、ま、架線切断といって、まあ、電線ですね。あんが、ま、雪の重みで切れちゃうというものとか、うん、あと、雪関係で言うと、雪の重みで、あの、パンタグラフですね。それが上がらないと。うん、パンタグラフというのは電車の上にある、あの、電線と接触するためのものですけど、あれが上がらない。ということもある。また、あの、踏切の5検知。これあんま聞かないかもしれないですけど、雪とかを異物だと、異物や障害物だというふうに、こう、踏切にある検知器が判断しちゃうっていうことがあるらしくて。
ああ、そんなに重く降るとってことですね、はい、じゃあ、うん。
そういうことによって、止まっちゃうと。
てか、踏切ってそういうのあるんだ。
ああ、あるところが多いですね。
はい。
あとは、強風。これがね、よく首都圏、海沿いの路線なんかで止まりやすいんですけど。
ありますね、強風。
はい。ちなみに JR 東日本の場合は風速何メートル毎秒で運転を見合わせるでしょうか、骨沙さん。
15。
違います。25ですね。
ああ、台風ぐらいか。
はい、台風ぐらいの風速。で、まあ、ちなみに言うとですね、高速道路は、20で止めるんですね。
あ、そう。
通行止め。なので、それよりはちょっと緩い。ですが、まあ、止まりやすい。ただ、JR は瞬間風速で判断をしているので、平均ではなくて、一瞬でもそれぐらい強い風が吹いたら止めると、いうことになっている。で、さらに昔よりもね、止まりやすいっていう印象を受けている人が多いらしいです。で、それはなんでかというと、最近の電車は、省エネ&軽量化が進められているために、雨とか風ね、風には弱いと。
なるほど。あの、影響受けやすい。
はい、影響受けやすい。まあ、なので、防護策とかをつけて改善する方向で今考えてやっているそうです。はい。
なるほど。
まあ、または、他の原因としてはその雨ですね。線路が冠水したりとか、視界不良など。そして、まあ、人的要因というのもあります。時々、前の電車が車両点検のためみたいな言葉でこう案内されて電車が止まるというケースが、あると思うんですけども、経験したことありますかね。
まあ、車両点検何回かはある、
うん。で、車両点検って本当に車両点検してるケースってあんまなくてですね。
うん。
そういうこと言われると大体不審者とか痴漢が出たとか。
うん。まあそうだ、
はい。不審物があったとかですね。あとはまあ汚物の対応みたいなので止めていると。
うん。
まあこういったざっと言うとですね。まあ自然災害系から、まあこういった人的要因みたいなところまで。結構な要因がありますよと。うん。で、これらが大体雪が降ると複合的に起こるんですね。
うん。
いろんなところで、いろんな条件で電車を止める原因が発生すると。
うん。
はい。原因はまあこんなものがありますと。で、この原因をじゃあ一体誰がどう判断して止めているのか。
うん。
これって、どう止めているか、ご存知ですかね。
誰がどう止めてるか。
誰がどう止めてるか。
まあ確かに誰かが止めるっていう権限がないと止まらないわけですよね。
うまうまさんちょっとじゃあどういう感じでこの原因を見てですね、誰が止めるという指示を出しているのか。はい、なんか
管理棟みたいなところに通信して、
うん、
状況を話してその状況の緊迫具合でも、
うん、
じゃあうちの僕の権限で止めちゃいましょう。止めちゃいましょう。
まあなんかそういう課長的な人がいそうですね。
はい。一応そこ本部的な、本部というかまあ各路線の、まあね、その、 管制塔みたいな。
うん。
なんて言えばいいかな。
管理センター的な。
管理センター。そのビジュアル的には、古畑任三郎の最後の方の話で。
最終回
は
ね、
はい。はい。最終回で出てきた、管制塔じゃなくて、なんか司令塔みたいなところにいたじゃないですか。はい
う
んはい
そうですね。セーブアニマルズオブズーの話の時ですね。
セーブライフなんとかオブズーみたいな。
怖い。
江口洋介が出てきて。
そうそうそう。
話。誰もわからないと思うんですけど。
怖い。
あの時の線路のピッピみたいなね、はい、ああいうのをこう、客観的に見てる人が、こう止めます、止めますみたいな連絡もらって、いいでしょう、はい、って止めるのかなと。
はいはいはい。もうそうですね。その通りだと思います。ただまあ、首都圏とか、まあ、より複雑な、例えば新幹線とかですね。そういうところの場合は、全部人手でね、路線を、目視するのは、ほぼ不可能です。
うん。そうですね。
はい。なので、システム、列車運行管理システムというのがありまして、自動化されていることがほとんどです。で、JR 東日本首都圏だと、アトスというね、システムがあるそうで、このアトスっていうのは、まあ、皆さん多分、恩恵を受けているはずです。駅でですね、自動放送流れますよね。男の人と女の人の。
はいはいは
い。あの声が流れてるところは基本的にこのアトスという、まあ、神様みたいな名前ですけど、システムの、
はい。アモスみたいな。
システムの息がかかった駅ですね。そのエリアの中に入っていると。で、これが結構高性能で、まあ、ダイヤの管理を機能して、管理もしているし、遅延が生じた時の運転整理、時刻調整や発車順序変更もそのシステムがすべて取り任されていると。で、さらにその駅のどのホームに進行するか、1番線に行けばいいか、2番線に行けばいいかっていうのも全部自動で指示しているし、そういった情報に基づいて駅の旅客案内もやっていると。発車表に何を表示させて自動放送で何を言うか。またその保守とか、管理ですね。線路を、保守のためにこの線路入っちゃいけませんっていうのが分かっていたら、そこには絶対電車を入れないような、仕組みを作っているとか。まあそういったところを全部人手に賄っているシステムがあって、まあそこがですね、例えばポイントが動かないっていうのを自動で検知して、ここは行っちゃいけないと止めなきゃいけないっていうような判断をしているそうです。なので、まあ、最終的にそういった情報は出るんですけど、まあ、人間が、まあ、最終的には止めるものの、基本的な情報収集は全部このシステムが、やってると。うん。なので、まあ、そういったところを自動的にですね、検知して止めるようにしているということになってます。
うんうん、
で、じゃあ、止まるところまでなんで行くのかと。例えば、電車が10分遅れましたと。それが、その一本の電車が10分遅れただけなのに、結果的に路線全部止まっちゃったみたいな、ケースってよくあるんですよ。
まあまあ、そうですよね。
これなんでじゃあ、ホネさんそうなるんだと思います？
やっぱり、それぞれのダイヤがあって、電車ってこう、上りと下りの路線がこう、入り組んでるんですよね。線で書くと。で、どこにどれだけ時間止まってとかっていうようなところをこう管理しなきゃいけないんで、一つが10分遅れたからって言って、そいつだけをこう10分遅れにして運行するとどっかでぶつかっちゃうわけですよ。
うん。
だからそのぶつかりっていうのを解消するために一旦全部止めて、もう一回その時間の引き直しを全部それをやり直さなきゃいけないんですね。
うん。
だから一旦全部止めなきゃいけない。
はい。まあ、堀さん言ってることは正しいんですが、もっと複雑でですね、10分遅れたら、その時にじゃあ、どう対処するかっていうところも、いくつか選択肢があるんですね。その電車だけ、運転を取りやめるっていう方法もありますし、どうにかして、前の電車との間隔を詰めるように運転するっていう方法もありますし、行き先を変えて、他に影響が出ないようにするっていう手もありますし、いろんな手が、はい。いろんな手が、そういう行き先変えるっていうパターンもあります。途中で止めるっていうパターンとかね。そういういくつかの選択肢の中で何を選択すれば最適なのか。これすっげえ難しい問題ですよね。
うん。
だって、例えば名古屋行きの望みがね、東京から発車したやつが10分遅れましたと。で、それがどれぐらい影響するかって、単に名古屋に止まるのが、到着するのが10分遅れるだけかっていうとそうではなくて、その望みって一つの電車っていろんな 行き先を変えて次々に運用していくんで、名古屋から実はその望みは博多駅に変わるんだったと。そうなってくると博多方面の電車にも全部影響出てきますし、途中で抜かされるはずの小玉が抜かされなかったことによってさらにダイヤが遅れるとかね、順繰り順繰りに、まあいわゆる風が吹けば、が吹けやが儲かるというような言葉の通りですね、日本全国にその遅延がこう拡散していくという状況になるんで、まあそういったところも全部考えて何の方法が一番いいのかというのを選ぶというのが、今はさっき自動化されてると言いましたけども、システムでも、はい、人、いや昔も人なんですけど今もそこ人です。
あ、今も人なん
です、はい、でシステムがそこも全部考えるのはやっぱ難しいんですよ。あの条件が少なければいいです。ただその今言った条件が膨大にあって、さらにその駅にどれぐらい人が集中しているかとか、システムが知り得ないものもあるわけですよ。
そうですよね。
ホームが混み合ってるとか。インフラって
情報は先に与えとかないといけないわけです
よ
ね。
そうそうそうそう。だからシステムが知り得ないような情報も、駅間でどんどんやり取りをして、人身事故はこれを新たに起こっちゃったみたいな、その突発的なものとかも全部含めて考えなきゃいけないんで、今は、やっぱそこは人でやってるという状況なんで、いろんな要素で電車が止まり、安全なのはやっぱり一番最初に安全確認できるまでは止めることなんですよね。止めておいて運転が再開ができると判断したときにやっと再開すると。なんかこういうのを全部人でやっているが上に、うん、運転の再開が遅れるというのが現状のようです。
これはなんかただ電車に詳しいだけの人じゃなくて、
うん、
そのスポーツの監督みたいな、
そうですね。
なんかなんですかね、こう動体視力じゃないけれども、こういう風にしたらいいんじゃないみたいな、
うん、
コンサルみたいな人を入れた方がいい。
そうですよね。
気がしますよね。
これはまずね、どこを優先的に再開させるかとかね、優先度の問題もありますし、
あと直通運転やってるところとかはさ、
うん、
その例えばその。なんだろう、新福都心線との直通をやめて一回折り返そうかみたいなことも全部考えなきゃいけないでしょ、
うん。そうですね、
うん。大変だよね。だからそれを担ってる人はやっぱり相当なベテランじゃないと無理でしょうね。
これまた利権もいっぱい絡んでたりするんですよ。特に直通運転なんかややこしくてですね。なんか相手さ、A という会社と B という会社がありましたと。と A の会社の電車が B という会社に入っていくわけですよ、線路に。で、違う会社の線路を走らせると、その違う会社を走った距離分は、そのもう一個の B という会社がメンテナンスしなきゃいけないんですよ。なんで、その走らせられる距離って決まってるんですよね。違う会社を。その電車がね。だからその距離の範囲内で動かさなきゃいけないとか、制約条件が非常に複雑になるんで、あとその賠償請求ですね。遅れた分、うちにどれぐらい被害が出たかみたいなのも請求されたりするんで、そういったことも考えながらダイヤを組まなきゃいけないと。これ、はい。できる人はもう JR とか、あの、鉄道会社に就職したいんじゃないかと、ぐらいですね。
あ、でも考えるの面白そうですけどね。
うん、まあ、こういうのを多分システム的に、そう、システム的になんか受け負ってる会社もあると思うんですよね。こういうのをこう最適化できるソリューションを提供しますうちはみたいなね。
そうですね。ただきっと全国、いやもう完全コンサルですよね。怪しいこと言うコンサルですよね。
いるいる。
導入してもらえればもう全部うまくいきますよっていう。
それあと絶対クレームになる営業の喋り方だった今。
うん。あのね、そういう人いるんですよ。取ってくるけど。うん、うまくいかない、
うん。
そう、あと責任取らない。
責任取らない。あとよろしくないっていう。
全部下に任せちゃうタイ
プ。はい。まあ、そういった要因があるんだよというのをですね、まあ知っていて、今日はちょっと内側をね、まあ私も内部の人間ではないので、うん、これよりも複雑なことは、あの内部の詳細はわかりませんが、まあ一般的にこういうことをやっているんだと、うん、いうことだけは情報提供できる。かと思います。じゃあ
もう電車止まったりとかした時に、はい、ああ、これもアトスのおぼし飯か、みたいな、そういうことをつぶやいたりすると、ね、こいつ2だなっていう。
2なのそれ。
か、中二病かどっちかな、みたいな。アトスっていうのが、こうなんか神みたいに聞こえてくるから、アトスの仕業だな、とか言うと、
ちょっと、
だいぶ怪しい発言になってくるんですけど。
なんだアトスって、みたいな。
アトスって
アドス、てんてんてんとかね、なんかそういうツイートをしてると。
ただの変な人じゃん、それもう。
はい。なので、まあ、こういったことをですね、ぜひ、把握した上で、まあ、普段はね、こうい、こういったのはすべてうまく順繰りに回っているんで、我々ね、3分おきに山手線が出るみたいな、そういう高性、高密度な運転を支えていられるということもあるので、まあ、その逆にね、やっぱ日本はその安全をね、確保するために、長いこと止めなきゃいけない場合もあるんだというのは、ちょっと知っておくべきではないかなと。まあ、普段はね、便利だというのを、まあ、皆さん恩恵を受けてると思うので、まあ、内部をね、今日知った上で、ちょっと賢くトラブル回避をしていただければいいんじゃないかなと思いますので、まあ、そんな内容で今日は締めたいと思っています。で、なぜかですね、今日なんか、15分タイマーが鳴らないというね、そう、鳴らないよね。こっちも聞こえてないんで鳴らないんですけど、でもまあ今15分ちょい過ぎぐらいで、まあちょうどちょっと短めですがいいと思いますので、以上で、かけられタイムズを終わらせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
オリンピックを楽しむためにというテーマで、
うん、
今日はね、井戸端カオスを繰り広げていきたいんですけれども、
うん、
はい、ソチオリンピックがまあ終わったわけなんですけれども、
うん、
いかがでしたかっていう話はなかなかできないとは思うんですが、まあ羽生結弦選手が先ほども申し上げた通り金メダル
取りましたね。すごいですね。
男子シングルは初と言われております。まあ金メダルが出たってだけでまあ嬉しいじゃないですか。
まあね。
前回の、まあ、あのね、バンクーバーオリンピック、だ金なかったんですよ。
うん、ああ。
銀3個、銅2個。その前のトリノでは金1個だけっていう形だったんで、割とそれに関してソチは、その、全2回よりかはいい結果。
そうですね。
さらにその前で言うとソルトレイクとかボロボロだったんで、もしかすると長野オリンピック以来の快挙という形になる可能性も、ありますが、ちょっと今時点で、ね、出てるメダルの数が、まだはっきりしてないんで、
うん、
ですけども。
でもそれにしても、まあ、今お聞きの皆さん、ね、
え、
いや、はいはい、それにしても、うままさん、なんか4年前もオリンピック取り上げてたなっていう感じが。
まあね、ね取り上げましたね。
ね。バンクーバーちょうどやってた時に、やってましたよね。
やってた、うん、
バンクーバーはやりましたね。
いや、
それで個数の話してた
ね。してたね。
個数の話をしてました。
で、雪合戦も競技に入んねえかなみたいな話してたような覚えがありますけど。
そうそうそう、もう4年経つんですね。あれから。
あれから4年経ったのかって思うと。
あれから4年か、もう駆け足も結構大人だな。
そうですね。まあ、ただ、その、最近、前って本当にメダルの話題がすごく多かったんですけど、
うん、
最近はその、誰が引退するだとか、
うん、
っていう、その、人にスポットを当てたような報道が割と目立つようになってきて。
そうですね。
確かに。
割とその、オリンピックに対しての、ね、日本人の関心っていうのが、メダルの個数ってよりかは、つまり結果よりかはドラマみたいなところに結構来てる。
うん。
まあ、それは報道のあり方なだけで、国民の人が本当にそれをね、見たい、知りたいと思ってるわけじゃなく、かもしれないんですけれども。
うん。
まあ、これは一つそのオリンピックを楽しむために我々がまあいろいろ考えた上でその一つの結果として報道の仕方も変わっていくんじゃないかなというふうにも思うわけですよ。
うん
はい、
まあ、ソチオリンピックに限らず今までオリンピックを見てきた中でお二人は日本にメダルを期待したりとかっていうのはありますか？
うん、まあ、それは期待するっていうか、まあ、取れたらいいなっていうのはありますよね。
まあ、そうだね。
取れたらいいなっていう。そんな感じ。マストではないけれども、取れたらいいな、取れたら嬉しいなっていう。
そうですね。
そういう感じですね。
一応、JOC みたいなのもありますし、うん、日本のその国費として、予算が組まれてて、
うん、
まあ、その、要は税金、我々の税金はですね、まあ、20円くらい。
うん。
一人20円くらい出してるわけですけれども、オリンピックに対して。まあ割と言う人は言いますよね。
そうですね。
なんで金取れなかったんだみたいな。
うん。
悔しいです、悔しいです、みたいな。で、結構前は、
ダブングル、
報道陣の前でね、その、取れなかったことに対して、非常に申し訳ないとか、っていう気持ちがすごくあったかと思うんですけれども、割と最近で言うと、あの、自分の力を出し切ったんで悔いはないです、みたいな。楽しかったです、みたいな。
うん、
で、まあ、報道だとそのままね、あの、過去だったりとか、あとは父親で出てきたりとかっていう形で、うん、まあ、結構泣けるストーリーにね、落とし込んでいくという、うん、そういうテンプレート化されてる感じがあるんですけども、
うん、
まあ、そこにちょっと待ったをかけた人物がおりましてですね。
お、
なんと、明治天皇のひ孫さんであります。
武田さん？
武田恒康さん。
うん、
はい。
うん、
まあ、この方、あの、結構ニュース報道なんかで出てきたりとか、あと、僕知ってるのは、高陣さんね、
うん、
あの、お亡くなりになりましたけれども、うん、そこまで行って委員会っていう、あの、すげえ、
関西のね。
え、関西の、そこまで行って委員会って本当に言って委員会くらいのね、
うん、
あの、テレビがあるんですけども、そこにもレギュラーとして出演して、あの、上優、ああ言えば女優でおなじみの、
うん、
オウム、元オウムの人、ゲストで呼んできて、その人叩きのめす会とかあったんですよね。その時にもう、この人めちゃくちゃ言ってました。女優さんに対して。まあそんな感じの、割と、若いながらに言うことは言うみたいな感じの人なんですけど、うん、まあこの人がツイッターで、このオリンピックについていろいろと発言しております。
うん。
まずはですね、まあ、負けたのにヘラヘラと楽しかったのはありえないですよね、と。
うん。
うん。
うん。いうような、ようなことも言ってます。
うん。
まあ、あとは、注文として、メダルを取る可能性がある日本選手へ当てて、2点注文つけております。1点目はですね、オリンピックでおなじみの光景となっている、メダルを噛む、かじるっていう感じですかね。
うん。
で、写真を撮る感じよくあるんですけど、まあ、品がない上にメダルを侮辱することにもなる。これ原文そのままなんですけど、
うん。
で、2点目。国歌が流れる際には聞くのではなく歌えというものですね。
うん。
うん。で、しかも、その歌う最中は、あの、国歌斉唱時に胸に手を当てる文化はないとした上で、あの、直立不動で歌うことっていう、割と細かい注文
を。まだ明治天皇の場、まあ、やしゃごだからね。
やしゃご。かつ、日本オリンピック委員会 JOC 会長の息子でも、
うん、
息子で
しょ、
はい、うん。なんでもうオリンピックに対してはめちゃくちゃアンテナ張ってる人なんですよ。
国としてもなんかやっぱりね、ひいおじいちゃんの手前背負わなきゃいけないし、JOC の会長の息子としてもいろいろオリンピック背負わなきゃいけない。
そうなんですよね。メダルが少ないとか言われると、うん、その JOC は何やってんだとか言われちゃうわけじゃないですか。
そうそう
そう。で、そこの息子さんである以上をやっぱりちょっとそのね、選手に対してちょっと注文つけたくなる気持ちがすごくわかるんですけど、まあ、やはりそこには賛否両論ありますよと。そんな戦争じゃないんだからと。ね、その、本来オリンピックっていうか、まあ、スポーツ競技って、その、まあ、確かに勝負だと思うんですけど、楽しむってことも一つ、
まあ、重要
ありますよね。フィギュアスケートだって、あの、泣きながらやってたらダメなわけですよ、
うん。
結構楽しそうに滑ったりするっていうことも一つの表現になってくると。
まあ評価ですからね。
ええ、なんかそのまま行くと本当北朝鮮とかね、ね、中国とかそういうこうメダルと国がものすごく関わってて、
うん、
取るともう億万長者ですみたいな。そういうわけでもないので、
そうだね、
ええ。日本人選手にそこまで望むのはどうなのかっていうことで、まあ結構、叩かれてるんですけど、まあ、僕も報道見てたら結構その、ヘラヘラとまではしないとは思うんですけどね。割とその、楽しかったです、次また出たいです、くらいの、シンプルなコメントだけ残す、ね、で、メダルが取れなかった人って結構いたような気がするんです、記憶の中に。これは、まあ、あの、難しいと思うんですけど、お二人から見たときに、これは別に、あの、ね、いいことなのか悪いことなのかって、バサッと切り捨てることは難しいと思うんですけど、
うん、
どうお思いですかね。
まあ、いいんじゃないのっていうか、コメントだからね、そのテレビ用のコメントと内々で思ってる気持ちは絶対違うからね。
絶対違う。うん。
だそこをなんか、かいつまんで何やらかんやら言うのもちょっとお門違いなのかなっていう感じがしますけどね、私としては
。っていうか、この、多分さ、 申し訳ないけどね。いや別に武田さんを叩くわけじゃないんだけれども、うん、出てる側って相当なプレッシャーやら何やらいろいろあったわけじゃない、
うん。
多分、ものすごい日本を背負わなきゃいけないっていうのがあるわけ。
すごい記者会見めっちゃ多いですからね。
うん、そう。すごい、すっごい大変じゃん。で、自分がその集中力を、その本当に本番に向けてこう、ピンポイントで合わせなきゃいけないわけじゃない。特にスポーツなんてものはさ。
うんうん、
でその、当てた結果、今回、もう残念だけど他の国の選手が上位に来ました。もうそれはその時の自分の結果は受け入れるしかないわけじゃん。
うんうん、
で、相当疲れてると思うのよ。終わった後って。
うんうんうん、
いやもう、バーンと終わって、いやでも残念なんだけど、でもオリンピックという舞台に立てて、いや楽しかったし、まあでも次本当に頑張ろうって思ってるのは間違いないと思うんで、まあ、そのコメントでいいんじゃないのって思うけどね、う
ん。なんか武田さんが何を求めてるのか目的がわからないですね。なんか国家をさ、直立不動で歌ったから金メダル取れるかっていうとそうでもないじゃないですか。
やっぱ日本に敬意を示せとかそういう意味なのかもしれない。
なんか日の丸を背負ってほしい感を多分、やっぱその、明治天皇のね、
うん、
まあその、ひ孫だってことで、割とそういう教育上、ちょっともう日本国がどうみたいな、割とちょっとそういった話で育ってきてるっていう、まあ勝手な偏見になっちゃうんですけどね。うん、そうなっちゃったら、まあ確かに、オリンピックって一応日の丸を背負うっていう形で、国対抗のメダル競技じゃないですか。
うん、
言ってしまえば。まあ、ね、まあ、中でやってる人たち個人でやってるし、
うん、
あのメダルを国の中だけで取り合うこともあるわけですから、日本だけでも銀と銅取ったりとかね、
うん。
そういうことあるわけですから。まあ、ただ、日の丸を背負ってる以上は、それくらいの気持ちも欲しいですっていう。僕、これ、あのね、こう、国防和弘さんに言うならよくわかるんですよ。
うん。
あの、腰パンして出てきて、反省しますって言ってた、あの、腰パンしてるお兄ちゃんね。
はいはい。
あの、格好を見たときに、あの、武田さんが、お前、たるんどるって言ったら、まだ、わからなくもないかな。でも、ちゃんとそれって別に、スノボーのハーフパイプですからね。そういう、スタイルじゃん。スタイルですよ。で、競技も本当に多様化してて、カーリングとかって一昔前なかったじゃないですか。
ね、
それね。そういった新しく種目がたくさん出てくるところに、その、割とその、武田さんっていう、なんですかね、どっちかっていうとその、スノボとかあんま興味なさそうな雰囲気が漂ってる
か。やんなそうな感じある。
モダンなスポーツに対しての、
まあそれも偏見だけど
ね。もう偏見に偏見が重なって申し訳ないんですけど。
まあ偏見は偏見で返すというね。
偏見は偏見で返してますけど、なので僕ももう、あのね、同類以下みたいな発言になっちゃうんですけど、そう思いませんでもなんかちょっと新しい競技とかいっぱい出てて、それに対して、あの、かっこいいヘルメットつけたりとかするじゃないですか。そういうことってだんだんこう国の背負いから離れてスタイリッシュになってると思うんですけど、
まあね。
そうすると国家がどうとか、めちゃくちゃそれに対して、ね、直立不動で、
そう。
国家選手をしなきゃいけないとか
って。いや、わかるんだけど、その国を背負うっていうことがどういうことなのかを説明しないままに、行動だけ指定するっていうのは間違ってると思うんだよね。その人がそう、まあ、何を、何なのかっていう、お前何が言いたいのっていうのが見えてこないんですよ。だったらワールドカップとか分かる
ん
だ
よ。高人の話、
そうそう。
でもね、僕何回か視聴してるんですよ、YouTube で。うん、YouTube に普通に上がってるんですけど、うん、どっちつかずの発言が多い。
ああ、なるほどね。
ので、どちらかというと、A さんと B さんという人が発言をして全く真っ向から否定してる、あ、真っ向から相反する発言をしてたときに、この武田さんが、A さんの話はこうです。B さんの話はこういうことですよね。それで終わっちゃう人なんですよ。
解説してるわけ
ですね。そうなんですよ、
うん。
間に仲介してなんかこう話をまとめたりする。なので、その、文系的な能力が非常に高いだとは思うんですけど、
うん、
真としてこうだって言ってるわけでは、
うん、ないのか。
まあ少なくともこのオリンピックに対しては、まあ、脱原発とかね、
うん、
言ってますけど、それもな、どっかから仲介っていうか、なんか
意見を寄せ集めてきただけかもしれない、ね。
寄せ集めて、まとめてただけみたいな気もしなくもないなという。
まあまあ、でもさ、まあ、武田さんをかばうわけではないんだけど、
ええ、
まあ、 一応その JOC の息子だからっていうところもあるんだろうけどね。
だから JOC としてさ、それが規定されてんだったらいいけど。
いや、そうそう。だから、
書いてないしね、
多分。直立不動っていうのは俺もちょっとそれはどうなのとか思うけど。
うん、
まあまあ、一応その日本の代表としていくんだったら、まあ、なんとなくそこら辺はしてほしいなっていう希望のもとで言ってほしいよね。言うんだったらね。
それ、ツイッターで言ったんでしょ、しかも。
ツイッターですね。ね、なんかいつか反論があって。
そう、ツイッターで言うのもおかしいだろっていう。方法がね、間違ってるだろっていう。リテラシーないのっていうね、言いたいぐらいですよね。
うん、で、選手の発言くらい自由でいいのではという反論に対して、日本は国費を使って選手を送り出してます。
うん、
選手個人の思い出作りのために、選手を出してるわけではありませんと返したと。
うん。
ただ、その国費なんですが、開けちゃいましょう。日本、何億円くらいだと思いますか？
あ、オリンピックに対してってことですよね。
そうですね。
何億円だろうね。ちょっと、想像できないですけど、まあ、適当に言っときますか。
はい。
30億円。
うん。まあ、でもそんなもんですね。
まあ、そんなもん。
まあ、25億円と言われております。で、僕の手元にある、北京オリンピックに向けた、各国強化予算が出てて、それ見るとドイツで274億円、アメリカでも165億円、中国120億円、日本25億円、2位じゃダメなんですかって言った結果がこういうことになってきてると。
節約してるんだね、だいぶ。他の国に比べるとね。
そうですね。うん、なんか、日本ってすごくその、流行らせれば、どんどんその施設が、ね、普及してきますけど、
うん、
面積的にもそんなにないし、全面的に取りたいってことってできないと思うんですよね。
うん、
だからメダルをいろいろと散りばめて網羅するってことは多分難しくて、フィギュアスケートはフィギュアスケートとか、いう形にするとかっていう、その一部のカーリングとかもそうですよね。その強くなりそうだなと思ったところにこうスポット当てて、そこにちょっと予算をつぎ込む、まあ。あとは民間の企業の人がスポンサーとしてついて、どれくらいそれでやってくれるかっていうところに期待を寄せるという感じになっているので、
まあ、
非常にお金に対してはシビアというか弱い。
うん、
そうね。うん、
まあ、
お金、うん、
いいと思いますけどね、はい。なんか悪くはないよね。なんか選択と集中という感じですよね。
そうですね、うん。ただやっぱり、メダルがたくさん取れてる国は、
うん、
まあそれに比例して、やっぱり、
金かけてると。
金かけてます。よね、うんうん。
まあそこにどれぐらいかけられるかっていうのはね、決まってるもんね。
まあそれは、それぞ、その国ごとの策だからね。
そうなんだ。
結局あれです
よ。
メダルの数じゃなくて、そのコストパフォーマンスで比較したらいいんじゃないですかね。その予算でどれぐらいできたかっていうね。うん、
だから僕が思うのはその強い選手になりたければ、まずその種目でナンバーワンを毎回取ってる国に一旦留学してみるとか、いうような形で、その国費が、まあ予算がもらえないんだったら個人が割とその、まあ留学って負担がかかっちゃいますけどね、単純に実力だけ上げたいんだったらそういうのもありなのかなっていう気もしますねと。いう形で。で、決してメダルの数って減ってってるわけじゃないんですよ。むしろ結構頑張ってるんですよね。
うん、
まあ、長野オリンピックがかなり良かったですよ、うん。金メダル5個取ってますからね。
うん、
で、総メダル数10個取ってますから。で、今だと3個くらいしか今取れてないですよね。
うん、
まあ、結果的にそれがどうなってるかわからない。
う
ん、はい。ですが。ただ、本当に1900、なんですかね。50年代、60年代あたりって0個なんですよ。
まあ、そうだろうね、う
ん。全然取られへんと。
そう。冬のオリンピックは特にそうだよね、多分。
1972年の札幌オリンピックで、ようやく金メダルを初めて取りましたみたいなノリですよね。
うん、まあ、それまだやっぱり日本の国の中としても、そういう冬の競技というものに対してなんかこう施策を打ってたわけではないんだろうね、やっぱりね。
まあ、きっと雪国というか、
うん、
ね、ロシアとか圧倒的に強いわけですよ。やっぱり雪のスポーツになってくると、うん。うん。その辺はもう完全に取られてましたね、というところなんですけれども、どっちかっていうとね、こう、夏季の方ですよね。
うん。
だから東京オリンピックにどれくらい期待するかっていう、そういった話になってるわけですよ、最終的には。
うん、
で、そういった話がですね、実はもうありまして、JOC さんも、ちょっとこれこのままだと、東京オリンピックせっかくうちで開催するのに、メダルがあんま取れないと言うとちょっと、ね、悲しいですよね、ということで、2020年の東京オリンピックで、金メダルランキング世界3位から5位を目指したいと。目指すために、新規事業のジュニア世代強化プロジェクトとして、約14億円を盛り込んだ。少なっていう感じなんですけどね。
でもそれジュニア用にってこと
ジュニア用にってことです。で、
ジュニア用に14億でしょ、それ以外にもあるんでしょ、はい、
そうです。で、来年度の予算案で、スポーツの普及など文部科学省のスポーツ関係予算としては過去最高の約255億円となったってことなんで、255億円はかなり取ってると思いますよ、これは。
取ってますね。
今までで一番スポーツに対してお金をつぎ込もうとしておりますと。
それすごい。
まあ、わかる、いいと思うんですけど、ちゃんと予算やりくりできとるんやろかというところが、
じゃあ、なんでそいついつも出てくるの？
いや、あれでしょ？飛行機に乗ったら、こう、ビジネスクラスに、そのスポーツ協会の役員が座って、そうそう、エコノミーに選手を乗せるとか、そういうことを前やってたわけですから。
あ、国全体として今、借金が1000兆円超えてるわけで、膨れ上がってますよね、またさらに。そんな中、そんな大盤振る舞いしてしまって、いいの？っていう、心配もありますからね。
あるある。うん、まあ、担当がね、されちゃったら困るからね。うんうん、
まあ、ただ東京オリンピックですごい経済効果もあるでしょうから。う
ん、まあね。
ええー。まあ、何百億円かわからないですけど、だいぶいただけるわけですよ。いただけるというか、活性化するわけですよ。
借金1000兆円ですよ。
まあ、それは一生返せない感じだと思う、
ね。これどうすんのみたいなね。
いやでも本当思うけどさ、まあ、ちょっとスポーツの話からずれちゃいますけど、うん、これ日本は借金を抱えながらよくこういろんな国にこう支援するじゃない、
うん、
どっから出てんのって思うよね。
まあ、基本さ、その借金が他の国から借りてるわけじゃなくて日本国民からの借金だからみたいなので、そうそう、比較的いいとは言われてるんですけど、それでもね、うん、
日本国民から借金しといて ね、他に貸されたら自国民どうすりゃいいねって話になるからね。
で、なんか、
国債もあんま売れてないですからね。
うん。無駄遣いするしね。
本当だよ。
腹立ちます。
消費税上がっちゃうしね。
本当だよ。
ねえ。
消費税対応大変ですからね、いろいろと。
そう。8% 表記にしなきゃいけないとかも。
8%
表記、ね。
で、もう一回10で上げるとかいう。
まだ上げてくる。
ねえ。
話全然違う方向行って
ます。全然関係ない話で、しかももうチャイムも鳴ってますので。
はい、
まあ、まとめますと、
はい、
今まで、まあ、予算がちょっと少なかったんですが、うん、東京オリンピックに向けては、ね、そのジュニア世代強化プロジェクトなるものがあって、
うん、
まあその国の関心スポーツにだんだん向かっていくわけです。
うん、
なので、ここは一つね、皆さんもスポーツに対してすごくこう期待していいんじゃないかなと思ったりしてみたり、そしてもう大人になったらスポーツから離れてしまう人多いと思うんですけれども、まあ、東京とかだと、簡単に一日でなんかちょっとそれが味わえるような施設って 大量にあるわけですから。
うん、ありますね。
なんかそういうところちょっとやると余計ね、スポーツが楽しくなったりするんじゃないかなと思うので、そういったところも、ちょっと僕も含めてやっていきたいなと、思いましたので、
うん
うん、まあ今日はそういったトピックをね、
はい、
扱わせていただきました。以上です。
はい、ありがとうございました。はい。というわけで、今日はですね、かけらさえむずクインティさん、電車はなぜ止まるのかというところ、そして後半、井戸端コスママさんはオリンピックを楽しむためにというところでお話をしていただきましたけれども。
はい。
まあ、電車はね、確かに、なぜ止まるのかをちゃんと理解してですね、早め早めの行動をすると、
うん、
ね、それはすごく重要だなと思いました。まあ、それはもうみんな分かってるでしょうと思ってたんですけど、意外と知らない人が多いんですね。
そう。だからもう、今回分かったら、ことを活かしてですね、アトスのおぼし飯という言葉ね、まあまあ言っていただきましたけど。
僕の格言出ますね。 アトスのおぼしめし、本当に神様に対して言ってるよみたいに聞こえてくるんですけど。
アトスのおぼしめしです。
電車の機関システムみたいな、あれに対して言ってるものとは思えない。
もうだからこれがこうなったらもうこれ流行らせましょうよ。ね。あの、断るごとに何か止まったら、はい、あの、ツイッターで、アトスのおぼしめしがやってまいりましたと。
ああ、実はあの、会社の周知メール、本日電車遅延に、っていうところメールなんかアトスのおぼしめし。
そうそうそうそう。あの、メールの件面の先頭に格好書きで、アトスのおぼしめしって書いて。そう、それでいいですよ。まあ、そうしていけば、ね。
まあ、そう。まあ、それで
今日聞いた言葉の中でアトスが一番面白かったんですよね。
あとそう、人笑いあればちょっとね、気持ちも和らぎますからね、こういう時に、
ね。まあ、
はい、
まあね。
はい。
まあ、ですので、電車が止まるというようなところはね、まあ、人身事故とか、まあ、そういうところ、基本的にはですね、電車を運行している会社に非があることって少ないと思うんですよ、うん、電車止まる時って。
うん、
まあ、何らかしら誰かがこう、やれ、ボタンを押したなのね、
うん、
誰かが忘れ物してちょっと探してますだの。まあ、きっとこう、それを利用する側の人たちが、気をつけていればですね、ある程度解消できるところもあると思います。
うん、
ぜひ、運行会社のね、例えば車掌さんに怒鳴り散らしたりとか、
うん、
まあ、駅係員さんにこう、なんか暴言吐いたりとか、まあそういうことはやめていただきたいなと。
まあこれ、かけらじ聞いてる方は、そんな人に絶対いないと思うんでね。
まあいないでしょうね。うん、まあ多分電車の中でかけらじ聞いて、ふって笑ってる感じ。
ああ、いきなり笑い出したよ、この人。
うん、そうそうそう。
アトスとか言ってるよ。
そう、ちなみに、一つだけ30秒くらい時間をいただけます？
はいはい。
アトス関係で、まあちょっと一つ豆知識なんですけど、電車でね、うん、重量編成とかあったりするじゃないですか。
はいはい。
で、その中で、はい、ちょっと駅に来るときに、なんか真ん中のあたり混み合いますので端っこの方をお越しくださいみたいなのがあったりするじゃないですか。あれね、電車の車掌さんはね、どの車両に何人ぐらい乗ってるかって分かってるらしいんですよ。
あ、そうなの？
なんか表示されてて重さがね、測れるんですよ、電車あれ、両ごとに。
へー。
なんで、そこも含めてアトスに君は、のたちのね、人間がどこに集まってるか。
おい、アトスに操られすぎだろ、ちょっと。
知られてますよ、みたいなね。まあ、電車の中で聞いてたら。
すごいですね。まあ、そういうわけなので、はい、ぜひ、皆さん、アトスのおぼしめしをね。
はい、すごい、アトスがオリンピック超えてますからね、今、その話題的な
レベル。アトス素晴らしいですよ。
そうですね。
はい。
まあ、そんなわけで、電車の話と、うん、後半はね、オリンピックという話。まあ、オリンピックはね、まあ、もう終わりまして、今、あれかな？パラリンピックが、やってる頃合いなのかもしれないです
ね。はい。
まあ、オリンピック、パラリンピックともにね、2020年に向けて、日本はどんどんこれからスポーツに力を入れていくと思いますのでね。
うん、
まあ、我々はきっと2020年頃になった時に何か競技に出ようと思ってもですね、多分出れないとは思うんですけど、
まあ、
わかんないですけどね。
わかんない。できるやつが。
クレー射撃。
クレー射撃。
射撃系いけるかもしれない。
駆け上がり系のあれはないのかね。
駆け上がり系ないです。
駆け上がり系多分、その年で厳しいんじゃないかな。
マラソンとかになっちゃいます。まあ、そういうわけでオリンピック、まあ、東京がさらにね、盛り上がって、
うん、
きっとその盛り上がった時には、いろんな各方面でまたアトスがこう発生ね。
そうですね。
そうですね。アトス
することになるでしょ。
アトスのバージョン上げとかないと。
上げたやつですね。
やっぱり海外の人たちに対してね。もうやっぱりアトスのおぼしめし。
そう。
おぼしめし。
反映されるわけですから。
アトスの怒りに触れるかもしれないですからね。
激怒に触れる。どういう、何が起こったんですか？
そう、怖いね、それね。
全線停止。
にこやかにこうアトスを運営するためのね、その、はい、ものというのをオリンピックに向けて日本はこう取り組んでいかなきゃいけないと思いますので、
うん、
ぜひ、今回のねオリンピックを踏まえてね、
うん、
まあ次回まあ楽しんでいっていただきたいなというふうに思います、うん、はい、というわけで今回はこの辺で終わっていこうと思いますが、駆け上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しております。 Twitter の DM、 E メールにてお送りください。 Twitter の ID はかけらじ、 E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、気軽にどしどし、お便りをお送りいただければと思います。
はい。まあ、2月は学校あるある。まだ募集
中ですね。学校あるあるですね。
はい。
今日、メールでもお読みしましたけれども、学校あるあるをお送りいただければと思います。はい。 寒い寒い。の中、ようやく東京もちょっとずつ晴れてまいりました。
は
い、晴れては来てるけど、積雪がやばい
ですね。ぜひ、雪道にお気をつけていただきたいと思います。
まあ、それ僕らだけだよね。
あ、そうだね。もう皆さんはもう綺麗さっぱりなくなってると思います。
多分そうです。
3月に向けて、頑張っていただきたいと思います。お送りしてまいりましたのは、私の里、
リンティと、
馬場でした。
それでは皆さん、次回もごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。